歴代史20章13節から29節784ページになっています。それで拝読いたします。ユダの人々は皆主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。時に主の霊が会衆の中でアサフ族の出であるレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタンヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリネの子である。彼は言った。ユダのすべての人々、エルサレムの住民、およびヨシャファテの王よ、よく聞いてください。主はあなた方にこう言われます。この大軍のゆえに恐れてはならない。おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく、神の戦いである。明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らは秩の坂を登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前、谷の外れで彼らに出会う。この戦いはあなた方が戦うのではない。固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ、恐れてはならない。おののいてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共におられる。ヨシャファテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住人も主の前にひれ伏して主を礼拝した。キハテの子孫、コラの子孫であるレビ人たちは立ち上がり、大声を上げてイスラエルの神、主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャファテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け。あなた方の神、主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者たちを信じ、勝利を得よ。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちと任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こういうためであった。主に感謝せよ、主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち向かされた。アンモン人とモアブ人はセール山の住民たちに立ち向かい、これを絶滅させ、根絶やしにした。セールの住民を滅ぼし尽くすと、彼らは互いに戦って滅ぼし合った。ユダの人々が荒野に面した見張り場に登って、その大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっていた。逃れた者は一人もいなかった。ユシャファテとその民が分取り物を奪いに行くと、そこで数多くの武具、衣服、高価な器具を見つけたので、運びきれないほど剥ぎ取った。分取り物があまりにも多かったので、奪うのに3日もかかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そこで死を褒めたたえ、それゆえ人々はその場所の名をベラカの谷と呼んで今日に至っている。ユダとエルサレムの人々は皆ヨシャファテを先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主がその敵のことで彼らに喜びを与えたからである。彼らは琴、盾琴、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に入った。主がイスラエルの敵と戦われたと聞くと、主のすべての王国に神の恐れが下った。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史279、あなたが描く勝利のシナリオというタイトルで、イレイ牧師のメッセージを取り継いでいただきます。
ないで。はい。で、解説からいきます。一番、祈りに対する答え。ミネアミダの民が神殿で祈っていると、主の答えがやってきました。一つ目はヤハジエルという人がいますが、その人に主の霊が臨んだ。このように語りました。まず一番目に、このおびただしい大軍を恐れる必要はない。なぜならこれはあなた方の戦いではなく神の戦いであると。神が戦われる、だから恐れる必要はないという、もうとても素晴らしい約束を与えました。そして2番目、明日彼らのところに攻め上れ、ただし戦う必要はない、主が戦われるからだ、ただ主の救いを見るだけでよい。敵に主が勝利する、戦われると言っています。 また何もしなくてもいいと、これ頭では分かってますが、どのようにそうなるのか、それは教えてくれませんでした。とにかく主が戦われるという約束ですね。はい、じゃあ丸2番、信仰による勝利。主の言葉を聞いたですね、ヨシャファテと南ユダの民は大喜びして大声で賛美礼拝を捧げました。そして早速翌日、テコアのアラノというところに、まあ、モアブ人アンモン人がいる敵のいるところに出陣したわけですね。普通と違うのはヨシャファテはですね、聖火隊を戦場に配置しました。しかもですね、先頭に聖火隊をこうラッパとか太鼓とか叩く人たちをですね、前に置いた。これ普通あの戦う姿勢じゃありませんね。で彼ら何させてあげたら、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでと言わせた。で賛美が戦場に鳴り響くと、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアンモン人モアブ人セール山の人々を襲わせたので、彼らを打ち負かされた。伏兵が現れて彼らをやっつけた。伏兵ってよく分かりませんが、多分天使かもしれません。天使が加勢して敵をやっつけました。次に敵は同士打ちを始めました。これはギデオンの時とかね、よく 敵に起こる現象です、同士打ち。そしてユダの民が敵陣に行ってみるとですね、敵兵の屍が転がっていた。本当に何もやってないのに、ユダの民は分取り物を剥ぎ取って自分のものにすることができました。あまりにも分取り物が多くて3日もかかったとあります、ね、彼らの 手柄でもないんですけども、たくさんの分取り物をもらいました。そして4日目に完全勝利したことを喜んで、ユダの民は主を褒めたたえています。でその戦場になった場所をベラカという名前にしました。これ褒めたたえるという意味です。でこの驚くべき主の御業を目撃した周辺諸国の民はイスラエルの神を恐れてみんなおとなしくなりました、はい、これはですね、本当に、南北朝時代の中でも特にすごい証、主が働いた印です。じゃあ2番いきたいと思います。主が味方になる戦い。アンモン人とモアブ人が、まあ、一緒に攻めてきたんですけども、主はイスラエルの味方になって戦ってくださったんですね。ということはアンモン人モアブ人の敵となったということですね。なんで神様がイスラエルに加勢したのかっていう話ですけども、それはヨシャファテの主張が祈りが正しい祈りだからです。7節読みますね。
第二歴代史20章何節、私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、とこしえにあなたの友アブラハムの末にお与えになったのではありませんか。
はい、ここでヨシャファテが言っているように、カナンの地、今イスラエルが住んでいるカナンの地は神様が与えると約束して相続させた土地です。ですからこの土地の住む権利を持っているのはイスラエル人です。はい、ですからイスラエル人に住居の権利があります。そしてそれに対して
新命記2章5節、彼らに戦いを仕掛けてはならない、私は彼らの地を足の裏で踏むほどさえもあなた方には与えない、私はエサウにセールの山を彼の所有地として与えたからである。
はい、もう一ついきますね。
申命記2章9節。主は私に言われた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその地を所有地として与えない。私はアルをロトの子孫に所有地として与えたからである。
はい、まあここにありますように、神様はアンモン人とモアブ人に視界がありますね。視界の東側にある土地に住むように許可したんです。ですから、イスラエル人はこの東側の土地を侵略しないようにと命じたんです。なぜなら、視界の東側はアンモン人、モアブ人の神様が与えた土地だからです。ですから、お互いに神様が地境を決めて、それぞれに住むように定めたんです。お互いに侵略しないように命じたんですね。ところが、10節。
第二歴代史20章10節。ところが今、アンモン人、モアブ人、およびセールの山の人々をご覧ください。かつてイスラエルがエジプトの地から出てきたとき、あなたは彼らの地に入っていくことをお許しになりませんでした。それでイスラエルは彼らを避け、彼らを滅ぼさなかったのです。
はい。イスラエル人は神様の命令を守って、アンモン人、モアブ人には攻め入ることをしませんでした。彼らの土地を尊重して、彼らが住んでいることを認めたんですね。ところが、アンモン人、モアブ人は、その神様が決めた地境を越えて、イスラエルの地に攻めてきたんです。ですから、今回の出来事は、完全にアンモン人、モアブ人に非があります。ですから、正しい立場に立っているイスラエルに神様は味方となって戦われるということです。私たちの人間関係においてもですね、まあ、お互いにいろんなことがあります。時にはトラブルになることもあります。私はそういう時はですね、常に相手を打ち負かすとか、相手に言いくるめるとか、そういうことを考えるのじゃなくて、神様の御前に自分は正しい態度を取れるかどうかということを考える必要があると思いますね。もし私たちがどんな人と衝突しても正しい行動を取るなら、神様は私の味方となるし、必ず助けてくださいます。もし何かですね、人から非難された場合、何かを指摘された場合、もしその言ってることを考えたときに、一理ある、正しいと思ったら皆さんどうしますか。腹が立つけども、彼が言ってることは結構正しいと思ったら、それを直せばいいわけですね。これが正しいことです。しかしその非難したことが、その人の勝手な思い込みだったとか、根拠のないものであるなら、それは耳を傾ける必要はありません。それは相手に非があるわけですね。それでもクリスチャンはですね、自分を非難する者、自分に悪意を持って何か攻撃する者がいたとしても、許す必要があります。ね。そうすれば神様は許したその人を祝福し、神様の方法で問題を解決してくださいます。しかし、相手に悪意があるから、相手に悪いことされたからって言って、過剰反応して、売り言葉に買い言葉じゃないですけども、この野郎っつって、やり返して、お互いに争ってしまうならば、これはもうどっちもどっちになります。主はどちらの味方にもなれません。たとえ自分は悪くない、相手が悪いと思ってても、クリスチャンなのに、相手を憎んだり、 ちょこちょこ復讐したり、そういうことをすると、私のその人の方に正しさはありません。主に助けを求めても、主は働かないです。まあ、もう一回言いますけれども、主の前に正しいと思われる行動を取れば、必ず神様が味方になります。それが不利になるように思えても、主は助けてくださいます。この前ですね、うちの次女が家族で帰京したんですけども、まあ、お婿さんがいたんですけどもね、お父さん、このドラマ面白いからぜひ見てくださいって言ってね、なんかドラマを勧めてくれたんですよ。正直不動産っていうドラマですね。知ってる？みんな知ってるの？正直不動産。アマゾンプライムで見れます。NHK でやってたみたいですけど、今もやってるのか分からないけど。山下くんね、かっこいいね、山下くん。はい。山下くんが主人公なんですけども、彼はですね、不動産屋のトップ営業マンなんですね。で、契約のためなら平気で嘘をつく、ライアー永瀬とみんなから呼ばれている嘘つき。しかしですね、この主人公の永瀬君に、ちょっとしたことで霊が取りつくようになってしまったんですよ。そして嘘がつけなくなってしまうんですね。どんな時でも正直な人になってしまうんです。今までは都合のいい話、メリットばっかり話してですね、デメリットとかお客さんが困るように自分に不利になるようなことは言わないわけですよ。だけど霊がついてしまって正直になってしまったので、もう正直にここにはこういうメリットもあるけどこういうデメリットもありますよって正直に話すわけね。ごまかすことをしなくなりました。そうすると今までのような売り上げができなくなってしまって、利益が減ってしまって、またですね、お客さんに何か問題あったら正直になってしまいますので、お客さんにそれも言ってしまうわけですよ。それでお客さんを怒らせてしまって、どんどんどんどん営業成績がガタ落ちになってですね、もう社長や上司からも怒られて、今度やったらお前はクビだみたいになってですね、もう瀬戸際に追い詰められてしまうんですよ。しかしですね、まあ、このドラマのあれですけども、その正直さが少しずつ少しずつですよ、周りに評価されるようになっていくんですよ。それが好転していくんですよ。してですね、困った時に顧客がですね、この人には嘘がないんだ、この人は信用できるんだって、お互いにですね、彼を推薦するようになるんですよ。そして売り上げが落ち込んでましたけど、少しずつこう回復していくわけね。少しずつ。で、彼は、まあ、本当の正直者になっていくみたいな、そういう話なんですけども、クリスチャンもですね、この社会においていつでも正直であること、主は何を願われているかを考えて常に主にあって正しい行動を取るっていうのはやっぱり大変だと思います。この世は嘘も方便っていうようにですね、適当に嘘も混ぜながらごまかしながらそうやって生きた方が融通が効くし、人間関係もうまくいくし、うまくいっていくような気がします。しかし私たちの主は一点の曇りもない誠実なお方なんですね。私たちが嘘や欺瞞を混じり合っているそういう世界に同じような価値観で住んでいるならば、一緒に歩むことはできません。ですから私たちは 本当に主にあって誠実に生きているか吟味する必要があると思いますね。もちろんさっきの正直不動産じゃないけども、誠実に生きると、正直に生きると、その時は一時的に損することもあるかもしれません。人間関係に何か歪みができたりギクシャクするかもしれません。しかしその人には主が味方となってくださるので、その人の人生に必ず神が介入していきます。そして人知を超えた神の祝福がその人の上に望むようになります。なぜかわからないけど、この人は引き上げられていきます。ですから私たちは小手先でごまかして生きるのをやめて、主の御前に正直不動産じゃなくて正直クリスチャンとして歩んでいきましょう。アメン。3番、あなたが想像する勝利の物語ね。ヨシャワテの祈りに応えて主は勝利を約束したわけですけれども、ただ主は私が戦う、私が勝利を与えるって言ってるだけで、具体的にどうしたら、イスラエル人がどうしたらいいのか、戦略とか何も告げないんです。まあ、ある意味何もやらなくていいって言ってるわけですね。ただイスラエルのために主が戦われる。それだけを約束しました。で、ヨシャファテはその言葉を信じました。そしてその信仰の表れとして、ヨシャファテは何をしたんでしょうか。彼はレビ人で構成する聖歌隊を前線に配置しました。これですね、神様がそうしれって指示したわけではないんですよ。ヨシャワテが信仰の応答として自ら考え出した戦略です。普通ですね、武器を持った大軍がやってくる前で、あのラッパとか聖歌隊で相手する軍隊なんかないんですよ。これはですね、ヨシャワテはもはやすでに戦う前から主が勝利を与えると言ったので、それを信じて賛美するって決めたんです。信じたゆえの行動です。勝利した後に褒めたたえるのは誰でもできるんです。ヨシャワテはそのことが実現する前に、ただ主が約束した時点で主の勝利を褒めたたえたんです。ヨシャワテが考え出した聖歌隊による前線部隊は、これは信仰による勝利の先取りです。もし皆さんが何かのことで必死に祈り続けていたとして、その祈りが答えられたとしたら、皆さん真っ先にどんな反応します？主を褒めたたえませんか？賛美しませんか？主を祈りに応えて感謝します。今度日曜日教会で証ししようとかってね、思いませんか？まあ、しかし、まあ、それもいいことではありますけれども、良い結果があって喜んで賛美するっていうのは、これは、まあ、ある意味普通の反応です。人間っていうのは生理的な反応があります。良いことがあれば機嫌が良くなるし、うまくいかないと落ち込んで不機嫌になる。人に優しくされたら嬉しいし、冷たくされたら落ち込む。これは人間の普通の生理的反応です。だからこれと同じように、祈りが答えられたら感謝する。神様が良くしてくださったら賛美する。まあ、やらないよりは マシですけども、ある意味これ信仰がなくてもできます。信仰に生きる人はまだ起きていないけれども主が約束された御言葉をしっかり握って約束通り実現すると信じて先取りして賛美感謝を捧げるんです。これが信仰の人です。一昨年ですね、関西のある教会に研修で行きましたね。私が行ったんですけども、そこの先生、牧師がですね、その教会の近くにあるクリスチャンの男性がいて、まあ、その人も営業マンなんですけども、毎年彼の業界で全国トップの成績なんだそうです。クリスチャンなんだけど、トップ営業マンなんですよ。全国で毎年トップなんだって。で、この先生はですね、この男性を自分の教会に呼んで、トップセールスマンの秘訣を語ってくださいって、ビジネスセミナーみたいなのをね、やったって言うんですよ。そしたら、たくさんの未信者も集まってね、こんなトップセールスマンの話聞いてみようと、どんな成功のノウハウがあるか教えてもらおうと、みんな集まってね、耳を傾けたそうです。で、この人はですね、私がなぜトップセールスマンでいられるか、その秘訣は何なのか、こう言うわけですけれども、この人はですね、商談に向かう途中に、立ち止まって主に語りかけるそうです。商談がうまくいきますように、こういう祈りはしませんよ。何するんですか。主を褒めたたえるそうです。あなたは素晴らしい、あなたを褒めたたえます、感謝します、ひたすら何分も主を賛美するそうです。褒めたたえるそうです。で、賛美した後に商談に向かうと、うまくいくそうです。これがトップセールスマンになった秘訣なんだそうです。これは本当の話。
ローマ8章32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。
はい、天の父は最も大切なご自身の御子を惜しむことなく私たちをあがなうために死に渡されたんです。もしそうだとしたら、私たちの人生に良きものを与え、良き人生にしてくださるのは当たり前ではないでしょうか。聖書はクリスチャンは圧倒的勝利者になると約束しています。そうです、クリスチャンはキリストにあるものは漏れなく皆最後は栄光に預かります。キリストと同じ姿に変わります。永遠の命を持ちます。大勝利をいただきます。これみんな約束されてるんですね。しかしそこに向かうその人生のプロセスは、神様がどのような方法を用いるのか、これ具体的には教えてくださらないんですね。神様はあなたに最終的に勝利をもたらしますが、その勝利を、そのシナリオを皆さんに委ねられています。勝利のシナリオは皆さん自身で自分の人生を書き上げていけない、いかないといけないんです。もしかしたら訓練のために 皆さんが辛いところを通されるかもしれませんよ。もうダメだ、もうおしまいだ、そういう死の淵に落とされたような状況に直面することもあるかもしれません。皆さん、そういう時どうしますか？
ああ、その通りです、アーメン、もうダメですって言いますか？
こういう時こそ勝利のシナリオを書く必要があります。今私は辛いところを通されていますが、しかし主は良いお方です。主は真実なお方です。そして主は無から有を生み出して、死人を復活させ、不可能を可能としてくださるお方です。ですから主は私が今置かれている絶望的な状況からも私を救い出してくださいます。それゆえ私は死の淵から、失望の中から、あなたを賛美します、礼拝します。そうやってどんな状況でもあなたが信仰を働かせて、常に良き神を告白し賛美していくならば、神の力が働いて復活の主があなたが告白した通りに本当に良きシナリオを書いたシナリオ通りに祝福してくださいます。ですから皆さんの人生にもいろんなことがあると思いますが、皆さんの人生にも良き主を書き込んで、それを告白していく必要があります。主はもうすでに私たちに勝利を与えています。ですから私は日常の中でその勝利を握って告白していきましょう。アーメン。お祈りします。